次は一般質問です。まず、双方クラブ、山田正弘。害鳥対策により、安全な生活環境の整備を、カラス、ムクドリなどの対策を強化。害鳥、カラス、ムクドリなどの被害報告はありますか？
環境産業課長、人的な被害や農作物への被害については、特に報告はありません。カラスによるゴミ集積所の散乱は苦情を受けています。
野生化してしまった飼育場との被害報告はどの程度寄せられているのでしょうか。
環境産業課長、現在のところ報告は受けていません。
野生化してしまった飼育場との事例はありますか。
環境産業課長、飼育場との実数、飼い主、また野生化した実態は把握していません。
集団で移動するムクドリ対策のため、防護ネットはどうでしょうか。
環境産業課長、大きな音により一時的に効果はあります。抜本策はありません。
ゴミ集積所への防護ネット支給は随時でしょうか。
環境産業課長、窓口で随時支給しています。新規の集積所申請時にも支給しています。今年度はすでに60枚を支給しました。
支給方法はどのように知らせているのでしょうか。
環境産業課長、定期的にはしていないが、今後広報などで周知していきたいです。
次は予防ワクチンの副作用についてです。町医療機関で一律に予防接種はできませんでしょうか。
健康増進課長、各接種については医療機関や医師の判断によります。
接種後1ヶ月経過しましたが、接種人数はどうなっていますか。
健康増進課長、まだ集計ができていません。
子宮頸がんワクチンでの副作用の報告はありますか。
健康増進課長、現在報告はありません。
予防接種の効果などのさらなる周知をしてはどうでしょうか。
健康増進課長、広報、ホームページを利用して積極的に知らせたいです。
次は公明党、岩城恵子。町の活性化と環境行政の取り組みは、パサール三好の有効利用について、活力ある町づくりを目指すため、地域産業の活性化と雇用の促進がありますが、三好スマート IC の上り線にパサール三好が昨年オープンしました。地場産業のさらなる出展はどうでしょうか。
環境産業課長、町内農産物も出展しているが、三好地場産業の活性化のために何らかの施策を考えていきたいです。
町民が利用できるよう周知や駐車場の確保はどうなっていますか。
環境産業課長、ネクスコ東日本との話し合いの場で、町のウェブサイトからパサールへリンクさせ、利用促進を図りたい。
世界一の芋掘り大会でギネスに挑戦とはどのようにするのでしょうか。
町長、産業祭に合わせ芋振興会青年部の協力により上富方面へバス輸送などで取り組んでいくつもりです。
次は高齢者支援について。シルバー人材センターの取り組み、職種拡大はどうなっていますか。
福祉課長、ネットで公開、今後会員が就業できるよう働きかけていくつもりです。
日常の困りごと支援はどうなっていますか。
福祉課長、個別依頼があれば有償で対応していくつもりです。
ペットボトルで救急医療情報キットの導入は。
福祉課長、情報更新の課題もあり、今後検討します。
次は、 住宅火災警報器の普及促進の取り組みは、本年6月までに設置義務化による具体的な周知はどうなっていますか。
地域振興課副課長、消防本部でチラシや相談窓口を設置します。行政区単位での普及活動を今後も働きかけます。
三芳町の防火防災対策の取り組みはどうでしょうか。
地域振興課副課長、防火は消防組合で実施、地域防災計画に沿って防災設備、備蓄品、要援護者避難の共助体制を支援します。
次は公明党内藤美佐子、高齢者など買い物弱者へ支援を、買い物代行宅配サービス事業の創設。一部の高齢者が身近な場所に商店がなく不便を感じています。三芳町のどの地域にどのくらいの買い物弱者がいるか把握するため、買い物弱者マップ作成はどうでしょうか。
福祉課長、上富地域は買い物弱者が多いと思います。マップ作成を研究します。
町内小売店が宅配サービスを実施できるように助成制度を創設してはどうでしょうか。
福祉課長、買い物弱者の存在を確認し、先進地等の事例を参考に検討したいです。
次は交通弱者対策について。建設予定の総合病院前にライフバス停留所設置はありますか。
道路交通課長、開発事前協議は終了しました。停留所設置等バス会社と協議します。
予約制乗り合いタクシー等の交通システム創設は。
町長、早期導入を目指し、新年度に政策研究所を立ち上げ調査を開始します。
次は保育行政の充実です。病児・病後児保育実施についての進捗はどうなっていますか。
町長、 NPO 法人の病児・病後児保育自主運営に対し新年度に予算をつけました。
次は子ども読書環境の充実。ブックスタートプラスの実施時期はいつですか。
図書館長、効果を考え2歳6ヶ月時検診時とします。
小学校入学時のセカンドブック事業はどうでしょうか。
町長、3歳から7歳は読書黄金期でもあり、入学時検診時に何らかの方策も考えます。
次は安全な道路交通対策。安田委員前歩道部分の段差のある側溝蓋改修は。
道路交通課長、歩行者に支障のないよう対応します。
その他の質問。1、単身高齢者に携帯型熱中症計の配布。2、自転車運転の交通安全対策について。次は公明党横田秀明、新町長のマニフェストで主たる施策を問う。未来改革43の宣言の速やかな実施を。財政白書の具体的な作成は。
町長、夏頃より市民大学講座を開催し、住民と職員が財政について共に学び、24年度の作成をします。
職員採用に民間の視点を取り入れるとはどういうことでしょうか。
町長、民間企業の人事担当者なども入り、採用を決めます。任期は1年とします。
事業仕分けを行い、既存の事業を見直すとありますが、仕分けの状況はどうでしょうか。
総合政策課長、7月に実施を予定しています。会場は2つ会場、2日間行う。事業仕分けについては多くの住民に事業案内し、 その中から公募により約20名を選び進めていきたいです。
補助金を公募制にするというのはどのようにするのでしょうか。
町長、補助金の見直しと新しい市民活動支援のため、すべて一旦廃止し、来年度より補助金の申請を受け付けます。その後、補助金等検討委員会を設置し、よく精査した上、議会の承認を求め、決定していきます。
町長室を廃止し、庁舎の有効活用をするとありますが、来客の対応や町長公務に支障をきたさないのでしょうか。
町長、町長室等3つの部屋を4階に移動し、その空いたスペースを住民に活動の場として提供します。また、来客の対応のため、3階の応接室は残します。政策秘書室を設置するので、公務に支障はありません。
新たな公共交通で高齢者の足を確保することとは何でしょうか。
町長、仮称三好町政策研究所を設置し、その中に公共交通検討プロジェクトを作り、新たな公共交通の導入に向け調査研究していきます。
その他の質問。1、西の玄関口構想。 A、三好パーキングスマートインターチェンジのフルインター化。 B、幹線3号線通称花水木通りの土地利用の見直しについて。次は大空山口正史。町長マニフェストに関して、マニフェスト実行に対する各担当課の対応は、町長マニフェスト実現のために各担当課に対してアクションプランの作成を指示していますか。
総合政策課長、4月以降に政策秘書室が設置されるので、その後に作成します。
安心安全な教育環境に関して、今後の学校耐震スケジュールはどうなっていますか。
教育総務課長、平成25年度をめどに実行しています。
藤久保中学校校舎は新耐震基準だが、耐震診断はしないのでしょうか。
財務課長、耐震化計画のめどが立ってから耐震診断を行う予定です。
シングル家庭支援はいつ実行するのでしょうか。
子ども支援課長、ファミリーサポートセンターの半額助成は平成23年度後半から実施したいです。
新たな公共交通に関してどのような視点で検討を開始するのでしょうか。
総合政策課長、交通弱者の問題を中心課題とするが、都市交通のプランとどのようにリンクするかが課題となります。
新しい公共交通だけではなく、既存の公共交通や高齢者の補助も含めて、町の公共交通を包括的に考えてほしいがいかがでしょうか。
総合政策課長、福祉タクシーなども含めて評価し、公共交通全体を検討したいです。
次は、今までの一般質問からその後の進展に関して。児童館の耐震診断はどうなっていますか。
子ども支援課長、平成24年度に対象となる藤久保児童館を予定しています。
児童館の乳幼児のスペースとして、安全性、衛生面を考慮して、クッションマットを使用できないでしょうか。
子ども支援課長、今は簡単な区切りをしているが、提案の方法で恒常的にできるかを検討したいと思います。
次はネットワーク三好、神田淳子。避難所の開設、運営訓練の実施を。早くゴミ減量へ動き出さなければ。避難所開設の準備として、担当課と教育委員会、学校との協議の進捗状況はどうなっていますか。
地域振興課副課長。新年度、早速協議に入りたいです。
各避難所の検討はどうなっていますか？
地域振興課副課長。コミュニティの力が必要です。モデル地区などで検討したいです。
来年度計画はありますか？
地域振興課副課長。藤久保エリアで検討したいです。
訓練後に今後活用できるマニュアルを作成しますか？
地域振興課副課長。被災地の報告に町内の訓練や地域性を加味して検討したいです。
次はゴミ減量の具体化策。実施自治体では可燃ゴミの個別収集は高齢者が出しやすく、分別の適正化になるなど評価が高いです。実験地区を設置してはどうでしょうか。
環境産業課長。メリットはたくさんあるが、収集車両、人、時間的にどうかなど検討してから考えたいです。
以前から質問していますが、検討や視察はしましたか？
環境産業課長、見学や問い合わせはしていません。
検討結果はいつ出るのでしょうか？
環境産業課長、取り掛かるがいつまでかは出せません。
段ボールコンポストなど、住民力を発揮してもらう公募などは行いませんか？
環境産業課長、考えたいが工夫等も紹介したいです。
次は、生命を育む環境保全。里山が生活にいかに役立っているか、また農業と平地林のつながりを住民に理解してもらう役割が行政にはあります。新たな提案はありますか？
町長、維持するだけでなく、増やしていくことも考えたい。雑木林の意義を住民に知らせる。法画更新や保存樹林を管理することなど、NPO、行政、住民、企業など、住民力を生かせるよう、参加しやすくしたいです。
次は日本共産党、杉本茂。経済効果抜群の住宅リフォーム制度の復活。秋田県では予算の24倍を超える波及効果が生まれ、岩手県宮古市では青年の雇用が増えているとのこと。長野県上田市では広報の表紙全面に制度を紹介し、大きな反響を呼びました。市民の税金を市内で循環させる制度で、地域の経済対策に効果を上げています。三好町では同制度を変えて導入した耐震診断、改修工事、助成制度がほとんど使われていません。どちらでも使える制度として復活できないでしょうか。
町長、ニュージーランド地震があり、耐震を優先しています。実施自治体をよく調査し、検討します。
次は、小中学校普通教室にエアコンの設置を。普通教室108室にエアコンを設置した場合、財政的には2億7000万円程度かかるとしています。和光市では19年度、20年度に104室を10年契約のリース方式で2200万円の賃貸料を計上しています。学校環境衛生基準では30度以下が望ましいとしています。町長も公約をしています。早急な設置はいかがでしょうか。
町長、4年間の公約で耐震補強工事を優先し、財源を精査し、検討します。
次は町内業者の公共事業受注の支援。学校の耐震補強工事など、金額の高い入札では、町内業者は落札でも下請けでも参入は難しい。地域を限定するなど、受注拡大の支援をするべきではないでしょうか。
財務課長、指名競争入札の工事関係では、指名割合、落札割合ともに 80% 台で、 町内業者育成の面から入札参加機会の拡大を図っています。
その他の質問。1、随意契約における町内業者の参加状況。2、小規模契約登録業者制度の活用状況。次は日本共産党吉村光子。地域社会における公民館の役割。家賃補助の助成支援事業の創設。日本に公民館が誕生したのは1946年です。当時公民館の構想を作った文部省の公民教育課長は公民館を作る理由を3つ挙げています。 1. 平和と民主主義の理念を身につける。 2. 文化の香り高い人格を磨く。 3. 身についた教養と民主主義的な方法によって郷土の生活を豊かにするため。公民館は日本国憲法、教育基本法、社会教育法の理念の国民が自らを自己形成し、地域社会を良くし、国を良くし、そして平和や民主主義を大切にすることのできる国際的人間にならなければいけないことを明確にし、学ぶ場として設置されました。公の施設の公民館は、民間運営の指定管理者制度とはなじまないと思いますが、どうでしょうか。
社会教育課長、今は指定管理者制度による管理を考えていません。
公民館とカルチャーセンターとは違うので、公民館での利用は今まで通りの使用料とすべきではないでしょうか。
町長、使用料については検討委員会で検討しているので、それを受けたいです。
次は家賃補助の創設を。東松山市、富士見野市、目黒区などは低所得者への家賃補助を実施しています。研究検討すべきではないでしょうか。
福祉課長、今は補助をするつもりはないが、研究はしていきたいです。
次はTPP 参加はやめよ。菅首相は食料自給率 40% から 13% へと引き下げてしまう TPP 参加を言い出しました。参加はやめるよう意見を述べていきます。
町長、慎重であるべきと思う。機会を見ていきます。
その他の質問。1、キジやタヌキによる農作物被害について。次は日本共産党、光下茂之。地方政治の役割は住民の福祉を守ること。事業仕分けで三芳町らしさを失うな。町長のマニフェスト未来開拓43の宣言で、行財政改革の問題があります。土地区画整理、都市計画道路、学校耐震化、給食センター、広域ごみ処理施設、消防庁舎など建設事業はありますが、平成27年度には町債残高が140億円になるとあります。その後の状況変化で実際どのようになるのでしょうか。
財務課長、大きく変わったのは臨時財政対策債だ。毎年5億円借り入れ、6年間で30億円としていたが、約20億円減る。全体で120億円と試算しています。
長期財政計画では大型事業を盛り込み、歳入歳出とも過大過小見積もりを戒めたとして試算していますが、町が自由に使える単独事業はどれだけでしょうか。
財務課長、毎年度9億円から10億円は確保できると試算しています。
この財源で住民に喜ばれる施策を展開してほしいですが。
町長、活用していきたいが、老朽施設改善等お金のかかる事業が控えていますので、10年先、15年先を見据えて取り組みたいと考えています。
事業仕分けの問題も懸念されます。和光市など、よその議員や行政職員など、外部仕分け人が福祉などバッサリ切り捨てることをやっています。 過去の歴史や町のアイデンティティを失うことをやっていいのでしょうか。
町長、指摘の通りだ。民間の地元の人、住民もチェックする二重構造を考えています。
地方政治のあるべき役割は、住民の福祉を守ることではないでしょうか。国が国民に背を向けた政治をしている状況の中、努力すべきではないでしょうか。
町長、厳しい財政の中だが、頑張りたいです。
ここまでの担当は、竹原、
平田でした。